こんにちは。今回の探究テーマはですね、日常的によく聞く英単語、コネクトを取り上げます。
ああ、コネクトですか。確かによく使いますね、これは。
情報源はウェブサイトのオレ単新感覚英単語学習法さんです。で、このコネクト、なんかすごくシンプルなようでいて、実は物理的なものから人間関係、アイディアまでかなり幅広く使われてるじゃないですか。
そうですね。非常に応用範囲が広い言葉だと思います。
その奥深さみたいなところを今日はちょっと一緒に紐解いていけたらなと。
まずこのコネクトの、まあ、核になるイメージからいきましょうか。
はい、お願いします。
基本的には結びつけることなんですね。物理的あるいは論理的、感情的に物事とか人を結びつける。
結びつけるですか。
はい。情報源にもあった橋が岸と岸を結ぶようにコネクトは点と点を線で結びますっていう比喩。あれがすごくわかりやすいかなと。
ああ、なるほど。橋のイメージいいですね。点と点を線で結ぶ。
ええ。で、主な使い方としては大きく2つに分けられるかなと思います。
2つですか。
はい。1つはまあ分かりやすい物理的技術的な接続ですね。
Please connect the printer cable to the computer みたいに物と物を文字通りつなぐ感じです。
ああ、プリンターケーブルとかそういう具体的なやつですね。はいはい、それはイメージしやすいです。
で、もう1つがもう少し抽象的な使われ方、関係性とか関連性を示す場合ですね。
関係性ですか。というと、
例えば、Social media helps people connect with old friends っていう時のコネクト。
ああ、SNS で昔の友達とつながるみたいな。
そうです、そうです。これは物理的な線じゃなくて、人と人の関係を結びつける、そういうニュアンスですよね。
なるほどな。物理的な接続から人間関係まで。一つの単語でこんなに広い意味を持ってるのは、なんか不思議な感じもしますけど。
ええ、で、そこにあの語源が関わってくるんですよ。
語源？やっぱりそこですか。確かラテン語の。
そうなんです。良いところに気づかれましたね。ラテン語のコネクテレっていうのが元になっていて。
コネクテレ？
ええ、コネクテレ。意味としては共に結びつける。
共に結びつける。へえ。
分解するとコンが共にっていう意味の接頭辞で、ネクテレが結ぶとか縛るっていう動詞なんです。
はあ、共に結ぶ。なるほど。だから単に線でつなぐだけじゃなくて、人と人とかアイデアとアイデアを一緒に結びつけるみたいな、そういう感覚につながるわけですね。
まさしく。その共にっていう根本的な意味がすごくパワフルなんだと思います。だからこそ物理的な接続から人の絆、アイデアの連関まで、現代の多様な意味に広がっていったと考えられるわけです。
いやー、面白いな。言葉の成り立ちって奥が深いですね。
ええ、関連する言葉もこの共に結ぶっていうコアから来てますよね。コネクションっていう名詞とか。
あ、コネクション、接続とかつながりですね。
そうです。あとコネクターなら接続するもの、接続器具とか、コネクテッドなら形容詞で接続されたとかつながっているとか。
確かに、There is a strong connection between diet and health みたいな例文ありましたね。食事と健康の強い関連性、これも結びつきですもんね。
その通りです。日本語でもコネクションって人間関係で使ったりしますしね。
そうそう、言いますよね。
実際に使うときに、なんか便利な言い回し、コロケーションみたいなのってありますか？
あー、いくつかありますね。よく使われるのは、connect with people。これは単に連絡取るだけじゃなくて、もっとこう精神的につながるとか分かり合うみたいなニュアンスです。
へえ、コネクトウィズで精神的なつながり。
ええ、それからコネクトトゥやインターネットとか、コネクトトゥアネットワーク、これはまあインターネットとかネットワークに接続するっていう技術的な使い方ですね。
はいはい、ネットにつなぐですね。
そして個人的に面白いなと思うのがコネクトザドッツ。
コネクトザドッツ、点をつなぐですか。
そうです、点と点をつなぐ。バラバラに見える情報とか出来事の間にこう隠れた関連性を見つけ出す、理解するっていう意味で使われるんですよ。
はあ、なるほど。コネクトザドッツ、なんか今回の探究自体がまさにそれかもしれないですね。いろいろな情報をつなぎ合わせてる感じで。
まさしくそうかもしれませんね。ちなみに類義語だとリンクとかジョインがあって、 反対は disconnect, separate とか。
ふむふむ。
で、特に注意したいのがコンタクトとの違いなんですよ。これ結構混同しやすいので。
ああ、それすごく気になります。コネクトとコンタクト、どう違うんでしょう。日本語だとどっちも連絡するとかつながるって訳せちゃいそうですけど。
いい質問ですね。コンタクトはどっちかというと一時的な連絡行為そのものを指すことが多いんです。電話するとかメール送るとかそういうアクションですね。
一回きりの連絡みたいな感じですかね。
まあそういうニュアンスが強いですね。一方でコネクトはもっと継続的な関係性の構築とか、あるいはシステム的な接続がちゃんと確立されて維持されている状態みたいな、もう少し深いあるいは安定したつながりを示唆することが多いんです。
なるほど。コンタクトは点、コネクトは線みたいなイメージでしょうか。
ああ、そのイメージすごくいいですね。まさにそんな感じです。情報源の例文にもありましたけど、ネットワークに接続コネクトできない場合はテクニカルサポートに連絡コンタクトしてくださいっていうのが違いをよく表してますよね。
確かに、つながらないコネクトできない状態だから連絡するコンタクトする、わかりやすいです。
はい、だからコネクトできないという問題があって、その解決のためにコンタクトするという流れですね。
いやー、こうやって見てくるとコネクトっていうたった一つの単語が本当に豊かですよね。物理的な世界から人間関係、思考のプロセス、それこそコネクトイモーショナリー、感情的なつながりまで。
本当に多岐にわたる非常に用途の広い単語だと思います。
いや、勉強になりました。
だからこそ最後に、あなたに、そして聞いている皆さんに問いかけてみたいことがあるんです。
はい、何でしょう。
このコネクトっていう言葉、あるいはコネクションとかコネクテッドとか、そういう関連する言葉を私たちって普段どれくらい意識して使ってるのかなと。
ああ、確かに無意識に使ってること多いかも。
ですよね。で、それを言語としてだけじゃなくて、ご自身の生活、例えば仕事とか勉強とか人との関わりとか、そういう場面で意識的に点と点をつなぐ、つまりコネクトザドッツしてみたらどうかなと。
意識的にコネクトザドッツですか。
ええ、そうすることで何か新しい発見とか、これまで見えてなかった可能性みたいなものがもしかしたら見えてくるんじゃないかなって思うんです。ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかななんて。
意識的に点と点をつなぐか。いや、深いですね。ケイの話を聞いてコネクトっていう言葉の見方がなんかグッと変わった気がします。非常に面白い探究でした。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。